こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますけれども、最近は、
最近ね、ちょっとこう運動不足気味でまずいなと思ってます。
あれ、この間は合気道初段を取られた娘さんが全然稽古に行ってないって話されてましたけど。
そうなんですけどね、はい、私も彼女が審査を受ける前は稽古にこう一緒に付き合うわけですよ。
あ、はいはい、一緒に、ね、
結構頻度な割合で私も稽古したんですけども、審査終わった途端に私も頻度が減ってしまって、
この間娘さんが減ったっていう文句をおっしゃってましたけど、
いやいやいや、実は
自分だの話だったんですね。
いかんですね。
いかんですね。
うん、頑張ります。
どうぞ。そんな秋山先生にね、今日も質問ありますのでいきたいと思います。はい、ですね、ちょっと業種業界は分かんないんですけれども、経営者の方になります。いきたいと思います。AI を活用して社内の DX 化を図るため新しいプロジェクトを立ち上げ、若手とベテランに入ってもらおうと思いました。ベテランには参加してほしいと思っていましたが、声をかけられませんでした。仕事を増やすことにもつながり、彼にとっては好まない仕事だろうと思い、無理にさせることによって辞められたら困るので強く出られませんでした。私のマインドの問題ではないかと思っており、どのように見ていけばよいものでしょうか。
いや、これなんかあるあるですよね。こうなんかこういうことを言いたいんだけども、言っちゃうとこう辞めちゃうんじゃないかっていう心配って
ありますよね。辞めるだけじゃなくてね、他にもいろいろ考えて言えないってありますよね。
はい、まあ、ということで、この方のまずそのマインドの問題でパッと思いつくのが、今言ってくれたように、こう言いたいことが言えないっていうことがすぐ浮かんでくると。ただ、じゃあなんでその言いたいことが言えないのかっていうところに、どんなその自分の問題があるのかなっていうのを見ていくといいのかなと思いました。
言いたいことが言えないのはなぜなのかということですね。
で、まずちょっと丁寧に見ていきたいんですけども、新しいプロジェクトを立ち上げて若手とベテランに入ってもらおうと、まあ、きっと何かアウトカムがあったのでプロジェクトを立ち上げて若手とベテランに入ってもらおうとこの方は思ったわけですよね。
そうですね、一応アウトカム的には社内の DX 化って言ってるんで、このあたりは事業上の、まあ、目標になるんですかね。
そうですね。で、その時に若手とベテランに入ってもらおうとっていうところにも、なんかアウトカムがありそうですもんね。
おお。あ、なぜその人たちに声かけたかっていう意味でのアウトカムってことですね。
で、次に彼にとってでもこのプロジェクトは好ましくない、好まない仕事だと、これは彼が思ったわけですよね、質問者の方が。
そうですね、好まない仕事だと思い、はい、
うん、で、次、無理にさせることによって辞めてしまうのではないかと思ったということですよね、
このご質問者の方がですね。
で、なおかつ辞められると何かこう良くないこと、例えば分かんないけども売り上げが落ちてしまうとか、今任せてる仕事が止まってしまうとか、それも思ったわけですよね。
そうですね、まあ、経営者としてはリスク管理的に考えちゃいますよね。
は
い、
で、この思うことは、あ、秋山先生って思い込みだって言いたいんでしょっていうことを言いたいわけじゃなくて、思うべきなんですよ。想像しなくちゃいけないし。ただ、その後に、やっぱり、確認をしていくっていうことが必要になってくる。
実際にどうかってことですか？
例えば、その、彼にとって好ましくない仕事だと、まあ、彼のことを思いやったのかもしれないけども、本当にどうかわからないので確認しないといけない。そういった意味で、実は言いたいことが言えないのではなくて、聞かなくちゃいけないことが聞けてないっていう問題が出てくるんです。
ああ、先にね、まず。
うん。
ああ。そうか、言いたいことが言えない環境を、こっちの確認しない思い込みで作っちゃってる可能性の話ってことですね。
はい。でね、私考えたんですよ、なんで聞けないのかなって。
あ、
そしたらね、いや聞けないわと思ったの。だってもしそのじゃあこのベテランの方にこういうプロジェクトに参加してもらいたいんだけども、どう思うって聞いたとするじゃないですか。
はいはい、
聞くということはこれ君にとってどういう仕事嫌なのみたいな、で聞いたらもしね嫌だって言われたらどうすればいいのかなって思ったんですよ。
え、どういう意味ですか？ショックってことですか？
嫌だと言われたら、その後、 僕は
どんな打ち手がない。
あ、意思決定するのかと。
いやいや、そういうこと言わないで入ってくれよっていうわけにも。
そうすると、無理っくりさせることになるので、無理っくりさせたら嫌がられるとか、で、いやいやプロジェクトやったら若手に悪影響出て、若手からもクレームが来るかもしれない。あとはなんか無理っくり俺させられたんだっていう恨みを買われるかもしれないみたいなところで、無理っくりはできないわけじゃないですか。
確かに。
じゃあ、これ、プロジェクトお願いするよって嫌ですって言われたら、無理っくりさせない方はどうなるかっていうと、嫌だって言ったら通用するのって事例を作っちゃうんじゃないかと。
ああ、社内の風土として断って断れるぞ、うん、風土が生まれちゃうみたいな。
そうそうそうそう。あとは嫌だって、じゃあ目をつぶったらこの嫌だという自分のわがままを言ってるものを俺は放置しちゃっていいのかとか。
ああ。あとは嫌だって。また周りの部下とか若手から、
う
ん、結局社長は言えねえんだなっていう評価をされちゃうとか、いろいろありますよね。
ということは、このプロジェクトに入ってくれますか、嫌ですか、どうですかって聞いたら、どっちの嫌だって言われた瞬間にもう打ち手がなくなっちゃうんで聞けないなと思ったんです。
怖くて。
うん。
まあ、嫌だが、嫌だって言われるのが嫌だってことですよね。
そうです、そうです。だけども、ここで思考を止めちゃうので、次のことが思い浮かばないんですね。例えば、いや、これ嫌なんですって言われたら、なんで嫌なのってことを、本当は聞かなくちゃいけないんですよ。
ああ、なぜ嫌か。
ところが、その前になぜ嫌をっていうのを聞いていいことなのかどうかもわかんないし、そもそも嫌って言われたくないから、嫌だと言われたらなぜなのという思考も出てきてないことが多いんですね。
うんうんうんうん。
だから本来としては、嫌だって言われたら、そこからなんで嫌なのかなっていうところを聞いていく。
そのアウトカムは何ですか？何を知るためにってことですか？
そうすると、その嫌だの理由を聞くと、その会社の中の、まあ、その方との関係性とか、例えば問題が見えてくる場合が多いんですよ。
うんうんうん。まあ、嫌って言ってるぐらいですからね。なぜなのかと。うん、
いや、実は俺、若手がすごい苦手なんですとか、DX のこと全然わかんないから若い人にバカにされそうなんですよとかって言ってくれるかもしれないし。
なるほどね、確かに。実は家族の方の問題あってこれ以上仕事できないんですみたい な、うんうん、なんかそんな角度からみたいなね。
そうそう、
何が出てくるかわかんないです、ね、
あとは社長結局これ俺に行けってことは、俺が機械音痴でダメ出ししたいから、これでなんかその考え直してこいって、それを やらせたいんでしょって出てきちゃうかもしれないし。
ああ、どうせ社長はこう思ってるんでしょパターンね。
うんうん。
ああ、ありそうですね。
まあ、だから、それは聞きたくないので聞けないとなるんですけど、そこに問題があって、それが隠れてるものを出していくってことが、本当は重要。
うんうんうん。
ただ、なかなかできない。だそこでもし、いや、聞けません、秋山さんっていうならば、やっぱり、私のおすすめはアウトカムに立ち返ることです。
うん。
つまり今回の新しいプロジェクトを立ち上げたアウトカムはどこだったんだろうと。で、なぜ DX 化、AI を活用して社内を DX 化さを図りたかったのかってことに立ち返る。
で、その時になぜやりたいかね。
うん。その時になぜベテランと若手を入れたかったのか。で、そのベテランでなぜ彼にやってほしかったのかと。そこをまず自分がしっかりと言語化していく。
アウトカムの再設定、そうそう、再認識からまずやるって感じですかね。うん、
で、それを見たときに、いや、だから俺はベテランの彼に、ベテランの中でも彼にやってもらいたかったんだってことが自分の中で腹落ち してたら、聞くことが聞けようになるっていくんですね。
うんう
ん、あとね、あるのが、これ私の経験なんで、この方がそうかどうかわからないんですけども、私例えば、あるプロジェクトに、じゃあ、ベテランと若手を入れようというときに、この機会だから、ベテランのことを教育したろうとかと思っちゃうときもあったんですよ。
ああ。
例えばですよ。
ついでにってことですか？そうそうそう、プロジェクトということを理由に。
に、教育というか、言いたかったことがあるときなかなか言えなかったので、例えば、こう、若手と話したがらない、このコミュニケーションが嫌がってる、ベテランにコミュニケーションを活性化させるとか。
ああ、裏の計算としてのアウトカムの話ってことですか。
そうそう。あとは、ベテランの人が若手をとにかく恫喝とか上から目線だと。 で AI を活用して DX 化なんてどうせ若手の方ができるから、そこで若手からにこうたっぷりとなんか怒られてこいだったのか、まあ、そういう裏のその教育とか、教育って言うんでしょうかな、
なんか気づけに近いんですかね、
ん
気づけとか、
そうそう、思い知れみたいなところが、
思い知れ、あそう、
私とか昔やってた記憶が思い出したので、
あ嫌な上司ですね。それを言わずにってことですよね。
そうそうそう。
ああ。
俺はあいつのために
気づきそうですね。
だから、もしそういうことがご自身の中にあるならば、そこは今回のプロジェクトに本当に必要なのかと。純粋に。
ありますね。でも言われてみれば確かに。なんか、ベテランっていうのもあれですけど、うん、逆に若手とか、うんうんうん、このプロジェクトちょっとあいつ入れて、まあ、なんかちょっと何かきっかけになったらいいな、みたいなぐらいの。
そうそう。でも実はあいつ鼻が高いから、おられてこいとか思ってるとかね。
ああ、なるほどね。
いやそうじゃなくて、やっぱりなんで、この方が社長さんかもしれませんが、AI を活用して社内の DX 化を図ろうと思った、そこの問題意識があったので、そこに対してしっかりと、アウトカムを見たときに、このベテランスタッフが本当に必要なのかとか、
うんうんうん、
でもし本当に必要とするのか、それを伝えていくという、そこも含めて、どう思うっていうことを聞いていくことが、すごい重要になってくると思います。
本当にアウトカムが何なのか。っていうのを一度整理して見ていくと、意外と無意識に裏のアウトカム設定しちゃってるって可能性もあるってことですね。そうすると、それが理由で逆に踏み込んでいけないと。
うん。っていうところも出てきたのが、まあ、もしかすると私のマインドの問題にそれがあるのかどうかをチェックしていただくっていうのはすごいいいと思います。
なるほど。改めて整理、最後にまとめますと、うん、私のマインドの問題は、もしあるとしたらどうなんですかねという質問でしたけども。
はい。アウトカムが腹落ちしていないとか、アウトカムの中に別の何かこう、細工のようなアウトカムが入ってなかったかどうかとか。
はいはいはい。
そこをチェックしていただくと、すごいいいと思います。
あとはもう一つ確認すればいいものを聞けないのは、うん、なぜなのか。
あ、そうですね。聞くべきことを聞けない、なぜなのかっていうところですね。
そこもちょっと見ていただくといいんじゃないかというところですね。
うん、
はい。まあ、でも今日大きなテーマとしては、言いたいこと、伝えたいことをなぜか言えない。
うんうん。
って時のマインドの問題の話ですね。だから、はい、いろんなところで同じことが起きてそう。裏のアウトカムっていうのは嫌な言葉だったかなって感じですね。
いやいや。そのやっちゃうじゃないですか、私たちは。
やりますよね、
うん、でもこの方ね、これを質問して送っていただいたことは、そこの自分になんとなく気づいてまずいんじゃないかなっていうのがあったんじゃないかなと思うんですよ、
うんうんうんう
ん、だからこそ私はこういう方を応援したいし、ダメだじゃなく、いやそういうところを見ようとされてるんですねっていうことで、本当にエールを送りたいなと思います。
ということでね、なぜなのか、そしてアウトカムの再見直しというところをね、一度見ていただいて、ぜひまた何か発見ありましたらご質問いただけたらと思います。終わりましょうか。
はい。
秋山先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で、秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。